本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はコロサイ人への手紙4章12節から14節です。新約聖書コロサイ人への手紙4章12節から14節、新約聖書の406ページから407ページになります。それでは司会者がお読みいたします。コロサイ人への手紙4章12節から14節。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈り励んでいます。またエパフラスのために、私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のために、またラオデキアと、ヒエラポリスにいる人々のために大変苦労しています。愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。祈りに励む道路者と題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。天気予報では台風が、直撃しそうなコースにあります。それぞれ守りがあるようにまた祈ってまいりたいと思いますし、またそれぞれお気をつけくださればと思います。コロサイ書の方もかなり終わりに近づいてまいりました。本当にその終わりの方において、パウロはさまざまな人たちの名前を挙げております。聖書でも初めに神が人を作られたときに、人が一人でいるのは良くないと言われて、アダムにまたエヴァを与え作られたわけですけれども、確かに私たちには一人よりは仲間が必要でもあり、仲間によって慰められたり、あるいは励まされたりします。それは使徒パウロ、それこそ鉄人のように思う使徒パウロにとっても同じであり、パウロにも仲間たちがいました。先に見たようにテキコ、オネシモ、あるいはアリスタルコ、ユスト、そういった人たちの名前が挙げられてまいりました。そして今日の箇所ではさらにこのパウロの同路者たち、仲間たちのことが語られています。この先に見たアリスタルコや、あるいはマルコたちがユダヤ人仲間であったわけですけれども、今日のところに出てくるのはどちらかというと、異邦人のクリスチャンであり仲間たちであったわけですが、そんなパウロの仲間といえる今日は3人の人の名前が挙げられております。まず1人目はエパフラスという人でした。4章の12節において、あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます、あります。このエパフラスという人が出てきましたけれども、この名前に聞き覚えがあるということになるかと思います。このコロサイ書の初めにおいてもこのエパフラスのことが語られておりました。またもう一度見ていただければと思いますが、同じコロサイ書の1章の7節そして8節のところを思い出してまた読んでいただければと思いますが、このコロサイ書の1章の7節そして8節にこうありました。そういうものとしてあなた方は私たちの道路のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人ですとあります。そこのところにおいてもエパフラスという人が本当に良き働き人であったということが語られています。 この人を忠実なキリストに仕える人とパウロは呼んではばからないわけです。そしてこのエパフラスについて、さらに今日の箇所4章ではさらにいくつかのことが語られています。このエパフラスは、一つはキリストのしもべであるとあります。12節にキリストイエスのしもべエパフラスがとあります。キリストのしもべという言葉ですけれども、これはある面驚くべき言葉であるわけですが、というのはこのパウロがキリストのしもべという言葉を使うときには、パウロが自分についてよく語るときに用いる言葉でした。キリストのしもべという言葉を他の人にはあまり使ってはいないわけですね。このエパフラス以外には一箇所あるだけですが、それはこのキリストのしもべ、またキリストの奴隷とも言えるような言葉ですけれども、そのキリストのしもべという言葉が当てはまるような人は本当に少なかったということかもしれません。エパフラスという人はこのパウロと同じように、自らをキリストのしもべ、キリストの奴隷として捧げ、キリストのためならば命も惜しまない、そんな人であったわけです。心からキリストを主として崇め仕えていた人でした。じゃあ私たちはどうだろうかとなりますが、キリストのしもべと言われるだろうか。本当にキリストを自分の主として、自らをキリストのしもべとして仕えているだろうかと考えさせられるところでもあります。私たちは意外と自分を主とし、キリストをしもべとしてしまうこともあるんじゃないかということです。現実にそんなことはしていないとなるかもしれませんが、でも例えば私たちにとって、このイエス・キリスト、また神が自分を支えてくれるもの、あるいは自分を助けてくれるものとだけなっていないかとあります。祈りにおいても、イエス様、私は今こんな問題で悩んでいます、何とかしてください、助けてください、あるいは今こんな必要があります、どうぞ与えてください、そんな求めばかりをすることも多いということを思わされます。それはあたかもこの魔法のランプのようでありですね、何か用があったときや、あるいは頼み事があったときになると、ランプをこすってランプから巨人が出てきて、巨人がですね、はい、ご神様何をいたしましょうかと言って、それに対してああしてほしい、こうしてほしいというのと同じようになってしまっていないかと思わされます。いつの間にか神は、またキリストに対してですね、あれをしてくれ、これをしてくれと本当にこう命じるような、私たちが主人になっていないかと問われるわけで、そうではなく、むしろ自らがキリストのしもべとなるべきものであるということも思わされます。でさらにこのエパフラスですけれども、彼は祈る人でもありました。この4章の12節のところですが、彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるように、あなた方のために祈りに励んでいますとあります。この祈りに励んでいるという言葉はかなり強い言葉であり、イエス・キリストがゲッセマネの園において祈ったその時の姿を思い起こさせる言葉でもあるとも言えます。おそらくエパフラスという人はですね、祈りの人であり、本当にキリストがゲッセマネの園で格闘し祈ったように、本当にそのように多くの人たちのために一生懸命祈る、そのような人でもあったわけです。エパフラスはそのようにしてこの際の人々のことを覚えて祈っていました。取りなしの祈りをしていたわけです。あの人、この人、あんな必要がある、こんな必要がある、そんな人たちのことを覚えて祈っていたわけです。教会でもこのような人々がやはりいらっしゃいます。それぞれのデボーションの中においてですね、皆さんのために祈ってくださっている方、あるいは教会ではこの祈祷会があります。毎週の水曜日の祈祷会で祈りの課題が出されます。教会のいろんな課題が、あるいは 教会の方々にいろんな祈祷の課題が出されて、そして祈祷会でそのようなことを覚えて祈っているわけです。そのような祈りの人たちがあり、そしてその祈りの人たちが本当に教会を一生懸命祈りによって支えている、そんな姿があります。ただ祈祷会には本当になかなかいろんな仕事の都合、いろんな事情で集うことができない方々も多いわけですが、でも本当にその中にあって時間を取り、そして祈ってくださっている方々がいるということでした。このエパフラスももちろんそうでした。彼は人たちのいろんな人たちのために一生懸命祈っていました。このエパフラスの祈りの内容についてもこの12節に語られていますが、2つのことが語られています。一つはコロサイの人たちが成熟したものとなるように祈っているとあります。以前の訳では完全な人とあります。これは完全無欠ということではなくて、そんなことは当然無理であるわけですが、この成熟したものとなれるようにと祈っているというわけです。大人ということでもあります。ものの考え方、あるいは見方、判断力、そういうことにおいても成熟した大人になってほしいということであり、成熟したものとなれるように、そのことを覚えて祈っているというわけです。この成熟したクリスチャンになってほしいという願いは私たちの願いでもあり、そして聖書の中においてもですね、成熟を目指して進もうではありませんかとあります。成熟を目指して一緒に歩んでいこうというわけです。エパフラスはクリスチャンたちがそれぞれ単に救われクリスチャンになったというだけではなく、成熟したクリスチャンとなれるように祈っている。でもう一つのことは、それは彼らが御心を、神の御心を確信するようにと祈っているというわけです。12節で彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信するようにとあります。神の御心のすべてを確信することができるように、この言葉は例えばいろんな困難があり、思わぬことでいろいろですね、こう大変なことがあったしても、あるいは何があっても本当に神の御心を信じて信仰入り動かされることがない、そんなものとなってほしいということでもあるわけです。迷うこともある、でもその時にも神の御心をですね求め、そして御心を確信して歩み立つことができるようにという祈りでもあります。まあ、私たちが何か嫌なことがあったりすると、すぐに神の御心がわからないとか、神はなぜこんなことを起こされるのか、そういって心が騒ぎ動揺してしまうこともあります。でもそうではなくということですが、今迫害の手が伸びようとしている、そんな中にある置かれているクリスチャンたちのために、本当にそのエパフラスは彼らが神の御心を確信して立つことができるようにと祈ってもいました。エパフラスはこのようにですね、彼らのために一生懸命祈る人でした。でさらにエパフラスはこの人々のために一生懸命労する苦労する人々でもあったわけです。13節に、私はエパフラスのために証言します、彼はあなた方のため、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のため大変苦労しています。エパフラスはそのような多くの人たちのために一生懸命労苦し苦労し、そして、祈り労している人であるというわけです。私たちは自分のためなら一生懸命労するけれども、人のために苦労するのは嫌だという人も多いわけですが、そうではなく人々のためになるとですね、そのために一生懸命労苦する人であったということもあります。このようにエパフラスはイエス・キリストのしもべとして立ち、そしてよく人々のために祈り、そして労苦するそんな人であったということでした。そのような彼がパウロのそばにいて彼の仲間として立っていました。2番目の人はここでルカの名前が出てまいります。14節に、愛する医者のルカとあります。愛する医者のルカ、 このルカも異邦人であり医者でしたけれども、当時やはりルカは医者として豊かな中にあったでしょうし、あるいは恵まれた中で生活していたと思います。でもルカはやがてパウロと出会い、そしてパウロと共に伝道旅行に出かけるようになりました。そして今はローマにおいてパウロと共にいました。そして後にはルカはルカの福音書などを記しているわけです。そんなルカですけれども、そのルカの人となりについてもいつか見ることができるかと思います。ルカは一つにはやはりこの福音のために、神のため、キリストのために、いわゆるこの世での豊かさを、名誉を捨てた人でもあるわけです。ルカは医者として恵まれた生活をし、豊かな中に生きていました。ところがルカはパウロに出会い、キリストを知って信じた後はパウロの友をし、そして貧しい、また苦しい伝道旅行、そういう中に身を置いたわけです。医者として働いていれば財も蓄えることもできたかもしれない、もっと穏やかな中に生きることもできたかもしれない、でもそうではなく、パウロと共に宣教のために出たわけです。おそらくルカもパウロと同じ心だったと思いますが、パウロはこの世的な豊かさ、あるいは恵まれた中にいたわけですけれども、イエス・キリストの家にそれらを捨てることができたわけです。パウロは告白しています。このコロサイ書の前ですが、ピリピ人の手紙、ピリピ書のですね、この3章の7節から8節お読みいたします。ピリピ書の3章の7節8節ですね。ピリピ書3章7節8節。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、私はすべてを損と思っています。私はキリストの家にすべてを失いましたが、それらは地理悪駄だと考えています。それは私がキリストを得てと続くわけですけれども、本当にそのところでパウロは自分にとって自分に与えられていたさまざまな名誉は、そういったものを地理悪駄と思っている、イエス・キリストを知ったことに比べればというわけです。おそらくこのルカにとってもそうであり、医者としてのさまざまなことよりもイエス・キリストを知ったことの素晴らしさのゆえに、それらを地理悪駄と思っているともいうわけです。このシュバイツァーのことはよくですね、この世界の偉人伝とか、あるいはそういった中で取り上げられますけれども、シュバイツァーはドイツで、まあ、牧師の子供として生まれたわけです。1875年ですけど彼は生まれたわけですが、シュバイツァーは、そしてやがては医師として、そしてまた音楽家として期待され、多くの名声も得ていたわけです。ところが彼はそれらを、名声を捨て、あるいは豊かさを捨てて、アフリカへの伝道の活動、そしてまた医療活動、そのことのために自らを捧げて歩んだ人でもあったわけです。パウロやエパフラス、そして信仰の多くの先輩たちもいます。そのような献身的な働きをする者、また献身的な青年たちがさらに多く起こされ、そのことも期待されているわけですけれども、本当にこう私たちへの挑戦でもあるかと思います。ルカは福音のために、宣教のために、この世のさまざまなものを捨てることができた人でした。さらにルカはパウロを陰にあって支え、そして生きる人でもありました。ルカは決して自分がナンバーワンになろうとか、そういったことはありませんで、パウロの陰にあってパウロを支えたわけです。パウロには聖書を見ると肉体のトゲとも言えるような病があったようです。それが目の病であるのか、あるいはマラリアなのか、いろんなことが言われますけど、いずれにしてもパウロには大きな病があり、そしてこの病がなければもっともっと伝道できるのに、そんな思いもあって、神様この病をですね、トゲを取り除いてくださいと祈ったわけですが、 でも神様の答えはノーであり、本当にそのことを通してパウロはなお神により頼み謙遜に生きるために必要なものであったわけですね。いずれにしてもパウロにはそのような肉体の棘があり病があったようでした。ルカは医者としてパウロの伝道旅行に同行し、そしてそのパウロを医者として陰にあって支え助けて歩んでいたわけです。ルカに与えられたその賜物が豊かに用いられていた。で、彼はその賜物を用いて神の働き人であるパウロを支え、そして歩んでいた、そのような人であったということも知ります。そしてさらにルカは最後までパウロに仕えた、パウロの傍らにあって仕えた人でした。今パウロはローマの牢に入れられているわけですが、そしてそのところにおいて、でもなおパウロのそばにいてパウロを助けたのがルカでした。パウロの生涯の最後の手紙とも言われているこのテモテの第二の手紙を書いた時にもですね、このルカはパウロのそばにいました。そこにおいてはパウロはこう語っていますが、ルカだけが私と共にいます。ルカだけが私と共にいます。パウロの生涯の最後の時でした。それは苦しみやあるいは戦いの中で離れていった人もいたかもしれないし、あるいはパウロによって各地に使わされた働き人もいたと思いますが、でもさまざまな状況の中で今パウロのそばにはルカだけがいるということでしたけれども、ルカは最後の最後までパウロのそばにいてパウロを支えた、そのような人であったということがわかります。このようなエパフラシア、あるいはルカ、こんな素晴らしい働き人がパウロのそばにいたということでした。そして今日の箇所で3番目の人が出てきます。それは14節ですが、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。デマスという人が出てきますが、デマスがあなた方によろしくと言っている。このデマスについてあまりよくは聖書の中で分かりません。ピレモンの手紙にもパウロの道路者として彼のことが紹介されています。そして今はローマにおいてエパフラスやルカと共にパウロのそばに行って働きをしていたようです。ですがこのデマスについてはパウロの生涯最後の手紙においてこんなふうに記されているわけですが、そこを開いてみたいと思い、ますけれども、テモテ第二の手紙の4章のところですね。テモテ第二の手紙の4章の10節のところです。新約聖書の429ページですね。429ページですが、テモテ第二の手紙の4章の10節です。心に痛い言葉でもあるわけですが、4章10節にこうあります。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたとあります。この悲しい言葉をもってデマスのことが語られているわけです。ここでデマスはまずこの世を愛したとあります。デマスはキリストのために、また伝道のための苦しみ、それを歩んでいたわけですが、でもやがてその苦しみと困難の中でそれらのものよりもこの世のもの、この世にあっての楽しみや喜びや、あるいはそういったものを愛し求めるようになってしまったというわけです。マルコも伝道旅行の大変さの中で逃げ出したこともありました。ですから伝道旅行は本当に大変であったと思いますが、その大変な中に置かれたんでしょうが、デマスはなおそれらを避け、そしてこの世を愛し、この世の楽しみを求めていって離れてしまったとあります。パウロはそんな悲しみの中でデマスはパウロを捨てていったというわけですけれども、パウロと共にローマにて苦労することに耐えられず、見捨てて、そして逃げていってしまったという悲しいことがあります。このデマスは、このピレモンの手紙においては、ピレモンへの手紙においては、道路者のデマスと言われているわけです。道路者と言われていました。 ところがこのコロサイ書においては何の称号もなく何の説明もなく、ただのそれこそ名前だけの人、まあ、デマスとだけなっています。そしてそのテモテの手紙では逃げ出したそんなデマス、逃亡したデマスとなっています。まあ、そこにはデマスの信仰の変遷もあるわけですが、良きキリストの働き人、良き道路者であったわけですけれども、その中で少しずつ精彩を書き、生き生きとしたものを失ってたら、そこにいるだけの名前だけのものになってしまいました。そんな状態が続く中で、捨てたはずのこの世への思い、あるいは楽しみ、それらをもう一度思い出し、それらに惹かれて神から離れてしまったということでした。でもこのデマスのことは決して人事ではなく、私たちにとっても心すべきところでもあると思います。どんなに今は素晴らしい働きをしている働き人であっても、うっかりすると道路者から名前だけのものになり、そしてやがて主から離れてしまうという、そんな恐れもあります。心しなければならないところでもあります。信仰を生涯全うする、今もちろん一生懸命、そして忠実に歩むことはもちろん大切であるわけですが、でも生涯全うする信仰者として地上での生涯を終え、天国に凱旋することができるということ、そのことの大切さを思わされます。ある時期は一生懸命であり素晴らしい働きをしていても、あれいつの間にかいなくなった、では本当それはデマスと同じように悲しいものでもあるわけですね。パウロもそのような危険が私たちにあることも知っていますし、そういう面でパウロ自身も自分自身に語りかけているわけですけれども、自分が年から離れることのないようにという思いを込めて語っている言葉がありますので、それを読んで終わりたいと思います。コリントの第一の九章です。第一コリントの九章のところです。新約聖書の340ページですね。新約聖書340ページのコリント人への手紙第一の九章27節のところですが、パウロはこんな言葉を語っています。第一コリント九章27節、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。本当に自分自身が失格者になることのないように、本当に自分を打ち叩く、文字通り体を叩くということではないでしょうが、本当にその心においてですね、自ら打ち叩き、そして失格者にならないように、そのことを覚えているわけですけれども、私たちもそれぞれ今忠実であり主に仕える道路者であると同時に、本当に失格者になることのないように、デマスのようにこの世を愛して離れていってしまった、そんなことのないように心したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロのそばには本当にエパフラスのようなキリストのしもべと言われるような道路者もいい、また神様、イシャルカというような働き人もあったことも覚え感謝をいたします。デマスもかつては良き働き人であったと思いますが、この世を愛し離れてしまったとあります。で、私たちが生涯信仰を全うし、本当に神のしもべとして歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上に、特に今さまざまな試練や戦いの中にある人々の上には、あなたが特に励まし支えを与えて力を与えてくださるようにお願いをいたします。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。